キャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきがえと話しています。司会西山です。
宮間です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、高さんは今回もお休みです。
そうですね。
はい、
はい、
ね、うん、ちょっとね、まあ、来月は、まあ、ラジオのイベントが控えているので、あの、来てくれることと思います。
はい、
はい、ではですね、前回に続いて、はい、劇作家の高校名勝利さんの人生相談、はい、ほがらか人生相談、息苦しい世間を楽にするための処方箋という、あの、アイラドットでやってるご相談からなんですけれども、
は
い、
前回はかなり私的には、
はい、
こう戦慄走るというかあれって よく知っている人や昔お世話になった人が、うん、年取って認知症が始まっちゃったみたいなのに出くわしたような気を持って戦慄走りまして、前回取り上げていただいた鴻上尚史さんの お悩みに対する回答の前半が、
はい、
あまりにもトンチキでおおおおおおって、やっぱ人間やっぱ年齢にはかなわないなと思ってしまった次第ですが、
はい
はい、
まあ、ちょっと後半も一応、まあ、もしかして、
はい、
ね、一応、まあ、共感できるところを探せたということで、
はい、
まあ、今回もちょっとね、あの、別のご相談いきたいと思います。
はい、
まずですね、
はい、
相談、27歳男性の銀太郎さんから、
はい、
モテるにはどうしたらいいですか。
ほう、
単刀直入聞きたいです。モテる男になるにはどうしたらいいですか。
はい、
僕は国立大卒大手メーカーに勤務というそこそこのスペックだと思っています。
はい、
イケメンではないけれど、容姿もそこそこ、身長172センチです。
はい、
問題は声が連敗続きだということです。
声が何？
声が連敗続き。
あ、声が連敗続き。
連敗ね、はい、うん。女の子をデートに誘ってもほとんど断られるし、
はい、
やっとデートしても二度目がありません。
はい、
一度会社の女の子たちが僕のことを、凛太郎さんっていい人なんだけどねと言っていたのを聞きました。
はい、
いい人なんてモテない男の代名詞みたいで本当にショックでした。
はい、
でも分かりません。どうしたらいい人から抜け出してモテ男になれるんでしょうか。そもそもなんで自分はいい人に振り分けられちゃうのか分からないです。
はい、
数々のモテ俳優を見てきた鴻上さんに聞きたいです。俳優さんってイケメンじゃなくてもなぜか人気があっていい男と言われる人がいますよね。
はい、
いい男やモテ男のポイントって何なんでしょうか。ぜひぜひ具体的に教えてください。
なるほど、
はい、
まあ、これもなかなかの普通の話ですし、
はい、
まあ、よくある話ですよね。はい、まあ、ただですね、
はい、
もうこれ初っ端から、
はい、
この人が、
はい、
モテない感が強いわけですよね。うん、まず、まあ、ざっくり言うと、
はい、
あの、いわゆるこうスペック頼みというか、
はい、
あの、カタログスペック好きみたいなね、
はい、
あるし、
はい、
モテるということを、
はい、
モテるという事象として捉えてる時点で違うんですよね。
そうですね、あの、なんか、うん、すごい古い感じがしますね。若いのになんかこう価値観が、うん、
なんかなんかこう30年前の10代みたいな感じもちょっとしますけど、
そうですね、ホットドッグプレスとかで行けるかもしれない、そんな感じですね。
そうですよね、
うん、
どうなんですかね、なんかこうまあ振り、ま、モテたいのかっていう問題もあるんですよね。結局社会人なんですから別にモテる必要なくないっていう、結局あの一人パートナーいればいいじゃんっていうのもあるから、モテたいの、それが目的なのかがわからないですけど、
誰かに愛されたいのか、それとも人気が
もうなのかっていうのもあって、
はいはい、
普通社会人ぐらいならさ、モテたいなんて思わなくなり始めるじゃん。
それは何、独身だとしても、
そうそうそうそうそう、だんだんね、
あ、
うん、
まあ、その要は人生のプライオリティとして恋愛の幅がだんだん狭まってくる。
いや、というかその人生のプライオリティとして恋愛の中においてモテたいっていうのはいろいろ試したいなんですよ。でも社会人になってきたらそろそろ落ち着いて、
はい、
こういった人とかそういったカテゴリーで自分と合う人を探したいとかになって
くる。誰からも好かれたいっていうよりは、うん、その自分と共に歩けるパートナーを探したいとか、
もしくは別にパートナーが一人じゃなくても、
うん、
まあ、2人ぐらいセフレが欲しいとかね、その少しずつそうやって分かれてくるはずじゃん。自分のニーズが固まってくるはずなのに、
なるほど、
全方位的にモテたいなんて未だに思ってるっていうのはそれはすごいなと思う。
確かに、あの、中学生的な感じがしますよね。
そうそうそうそう、
確かに確かに、
でしょ、
うん、
じゃなくてもうちょっと具体的になるはずなんでね、結婚してんだけど愛人が欲しいとか
具体的すぎる
わ。いや、大人ってそうなってくる。そんな漠然とはしなくてしないわけですよ。
そうですね。今だとまあ志摩豊作になりたいぐらいの感じの高
校とか、うん、ね、だから本当にモテたいのかっていうのもちょっと疑問ではあるんですけど。
まあ、でも多分この人が悩んでるのはモテたいのもあるんだけど、そのなんか恋愛をしてもいい人って言わで終わっちゃうことが、それはつまりモテないってことなんじゃないかみたいなこともあるんじゃない。
だから結局恋が成就しないっていうことですかね、
うん、だから多分そういう意味でなんていうの、魅力があるとか、はい、モテっていうのは一体何なんでしょうかっていう、要は根源的な哲学的な問題に返っちゃったんじゃないの。
ああ、なるほど、一周回って、うん、どうなんですかね、最近こそより、はいはい、なんかこう人間としての本質が問われてる世の中になってる気がするけど、なんかほら最近依存しないとか、うん、無駄にお金使わないとかっていうのがモテの条件とかってなってきてるって言うじゃない、
はいはいはい、
結局それは何かっつうと、はい、そんなに浮かれてねえよってことでしょ。
じ
ゃ
あ、ね、
実質的にちゃんとしてる人はある程度ちゃんと評価される世の中になってるわけだから、だからそれで評価されない理由があるってことなんじゃねえの。
なるほどね、うん、ま、真面目とか最近要はあれだよね、ちゃんとしてるとか、うん、真面目っていうのはモテのポイントだったりする、うん、りするじゃない。そうそうそう、で多分いい人とか優しいってもモテのポイントだったりすると思うんだよね、
うん、
ということはこの人がそれでも恋愛に失敗続いてるってことは別のところに問題があるのかもしれないよ
ね、うん、あともう一つ俺ね、うん、聞いてて、うん、もう答えは俺もう分かってるんですよ。
ほう、
うん、このパターンの人の話は、
はい、
恋愛和尚じゃないけど、
はい、
見えます。
今日和尚がいたらなんて答えるかね、ちょっと聞いてみたいですけどね。
見えますけど、
はい、
単純に推しが弱いんだと思うよ、すごくシンプルに。だって普通でしょ、要は普通の人なわけじゃん、
はい、
多分だ本人が言うところでいくと、
はい、
例えば、社会的ステータスであるとか、はい、見た目のステータスとかは普通なんでしょ。
まあでも国立大出て、うん、大手上場企業に勤めてるっていうのがモテポイントだと、まあ、この人は思ってる、
うん、だとしたらそれは多分間違ってないので、うん、何かしたら押してないだけだと思うよ、ただただ純粋に。
なるほど、
うん、で押して押してそれでもダメだったら次に行ってまた押すだけであって、
でもさ前ほら、うん、押す押さない問題みたいなこう話したじゃん、うん、でまあ宮本さん高さんは押してダメなら次行けっていう理論で、うん、宮本さんは押して押して引くまで押せって言って、
そうそう、
押して引かれたらもう一回押せみたいな
こと言って
た。
そうそうそう、まあ、でもどっちにしても一回押さないことに話がいかなくて、結局なんかいい人で止まっちゃうっていうのはだってそれって人押しもしてないでしょ。
あ、なるほど、ね、
ノープッシュじゃん、
ノープッシュ。でも恋愛続きってなんだろうね、告白ぐらいまでしてんのかな。あ、でもデートに誘ってもほとんど断られるって言ってる。
うん、だからその程度なんだね。
デートに誘う終わりみたいな。
そうだ、デートに誘うっていうのが、はい、まあ、仮にじゃあその押すための手首のストレッチャーとしたら、うん、そこからじゃあもっともっと押してみると。
確かにね、
うん、まあ、うん、例えば、うん、何回誘ったか知りませんけど、
はい、
まずは数で勝負するとか。
なるほど、
うん。
例えばじゃあこのデートに誘って断られるんだったら、なぜデートに誘って断られるのか、はい、つまり例えばデートに誘うための準備期間だったりとか、はい、準備とか雰囲気作りとかいうのが足りないんじゃないかとか、はい、
とか、
もうね、
それに対する多分トライアンドエラーというか、
はいはいはい、
さらにそのいわゆる修正をしてないとかことだし、
うん、
もしくはそもそも何も考えてないと。
あ、
まあ、まあ普通に考えてまず PDCA 回せってことだね。まず計画練るだろうと。まずやると。
前さ、ジェーン・スーさんの、うん、ジェーン・スーさんがたまに恋愛相談ラジオ出て、この時毎回ジェーン・スーさんが言うのが、はい、日本人の男はすぐ告白しすぎっていう、はい、
そうやっぱプラン・ドゥ・チェック・アクションですから、まず考えろと。考えてその後に一回やれと、行動してみろと、うん、で、問題はチェックですよね、
うん、
なんでダメだったんかいなというケースですね。
そうですね、
うん、で、そして修正すると。
そうですね、
うん、結局、ほら、本田圭一郎が言うじゃないですか、ダメなところは伸びしろですよと。まあ正確に言うと本田圭一郎が、
本田圭一郎、
本田圭一郎、本田圭介、
本田圭介、本田圭介、誰かなと。
まあ正確に言うと本田のモノマネしてる人が言ってるんですか。11デビッドソンが言ってるんですけど、
言ってるんですか、
ほらダメだったところは伸びしろですよと、は
い、おー、うん、なるほどね。
ダメだったから諦めるじゃなくて修正していくんですよ。それがない んじゃないですか。
なるほど。
もしくはそもそもプランしてないという考えてないという
考えてない、
うん、まあいいんですよ、と何も、まあ、迷わず行けよでもいいんですけど、はい、迷わず行くんだけど考えてから行けよみたいな考えた後は迷わず行けよっていう
なるほどね、
うん、
確かにね、
うん、
互角連鎖するのは今誘ったら 80% ぐらいは OK ってしてくれそうだなっていう雰囲気で行くみたいな、
そうそうそう、行くとかね、
ね、そういうことだよね、
だから孫子の兵法でもありますよね、孫子の兵法で、はい、戦に勝つための方法ってなんだよ、
ほう、
何かって言ったら、はい、勝つための条件を全部揃えるっていう。っていうことはどういうことかっていうと、勝たない戦はしないの。だから勝つの。
まあでも例えばそれで準備して、はい、で 80% いけそうだなって思って、はい、もしダメだったとしても、はい、そのために準備した自分が考えた努力ってのは次のことに生きるはずだし、
そう、
別に無駄にはならないと思うから、とりあえず好きになったらはいデートみたいな、デート誘うみたいなことにはしない方がいいかなみたいな。
だからやっぱり猪木理論で迷わず行けよと、で行く前に考えろよと、
猪木理論じゃない
だろ、行った後に反省しろよと
誰理論、宮間理論だよアントニオ宮間みたいなじゃあ鴻上さんの話を聞きましょうかね、
はい、
鴻上さんの回答です、
はい、
銀太郎さん、銀太郎さんがデートしている風景や女性と話している状況を、1時間でも見れば何か問題がすぐ分かるのに、
はい、
一方通行で説明しなければならないことが実にもどかしいです、
はい、
通常それなりのスペックなのに持たない理由は、2つあります、
はい、
1つは銀太郎さんにとてもイケてない部分がある場合です、
はい、
容姿がそこそこで大手メーカーに勤め身長172センチでも強いマイナスがあれば持てません、
はい、
じゃあ強いマイナスって何なの、
はい、
何かあると愚痴をこぼすとか、
はい、
あと平気なで人の悪口を言うとか、
はい、
あとお店の人に対して態度が横柄だとか、
はいはい、
あと陰口が好きだとか、
はい、
口を開けばネガティブなことしか語らないとか、まず人や物事を否定することから始めるとか、
はい、
ものすごく不潔とかナルシストとか、食事をするときにくちゃくちゃ音を出すとか、ファッションがダサすぎるとか、他人に対する好感能力がもうすぐ低いとか、自慢するばかりとか、
はい、
とにかくこの人と一緒にいたくないと思わせる理由です、
はい、
1回目のデートができるということは相手をちゃんと銀太郎さんを恋愛対象として見ているということでしょう、
はい、
2回目がないというときどれかのマイナスポイントが理由かもしれません、
はい、
これに関して素直に聞ける職場の仲間や大学時代の友達はいますか、俺なんかすごいマイナスないと、素直に聞くのです、そういう人が全く、いなければそれだけでもそもそも問題です、
はい、
そんな男性がいないのに恋人になる女性は、作れるはずがないのです、
はい、
それでも親しい仲間からそんなにひどいことはないと思うよと回答を得たとしたら、モテない理由はもう一方の方、いいポイントが何もないからになります。
ほう、
もちろんこういうこともあります、
はい、
いい人と女性が言うときにこの場合は多いです、
はい、
何も語るべきものがない人です、
はい、
そもそも性格はいい悪いないの3つに分類されます。
お、性格ないってなんだよ
そう、性格がない人は大勢います。
ほう、
かなし不可なしも、不可もなく、
はい、
いてもいなくても同じ、いるのかいないのか分かんない毒にも薬にもならない人です。
つらい。あ
でね、
はい、
銀太郎さんがこのケースなら過去一番面目かもしれないということを僕は捨ててないですが、
はい、
過去として、
はい、
こうなりたいというモデルとしてモテる男をまず見つけることです、
はあはあ、
言っておきますが万人に通じるモテポイントなんてのはないです、
はい、
男はいい意味でも悪い意味でも、観念的に考える人が多いので女性を喜ばすテクニックとか、
はいはい、
究極のデート術みたいな、
はい、
絶対の真理を求めがちです、
はあはあ、
でも全ての人に通じるポイントなんてないです、
はい、
なのに男性雑誌は未だにどんな女性も喜ばれせる究極の技術だの、
はい、
どんな女性も訪れるモテテク、
はい、
なんて特集をやるのです。残念ながら全女性に通じる心理はありません、
はい、
あるのは個別の心理です、
はい、
モテる俳優はたくさんいますが皆さん、みんな違います。高橋一生さん、星野源さん、古田新太さん、小日向文世さんの魅力は違いますと、
はい、
銀太郎さんは、この俳優はいい男だなとか、この男になりたいな と思う人はいますか、銀太郎さんと同じくらいのスペックでなおかつ憧れの人、ものすごくイケメンとかスタイルがいいとかダメですよ、身長も同じぐらいで容姿がそこそこで、でも銀太郎さんが素敵だなと思う人、年齢は幅があってもいいです。俳優よりも実は身近な先輩や上司、友人がいればなおいいのです、はい、そういう人がいたら、過去いなければ探すのです、徹底的に観察してください。そして銀太郎さんがいいなと思うところを徹底的に真似して取り入れるのです、日常の話し方、話題の選び方、女性に対する接し方、自慢の仕方、仕事のやり取り、やり方、食事の仕方、遊び方などなどです、聞ける相手なら積極的にインタビューしてください。デートをしているときにはどうするの、どんな話題を振ってるの、どんなところに行ってるのとかです、俳優ならトーク番組見たり、日常や仕事場での振る舞いに関するいろんな情報を手に入れてください。そうやっていいポイントが何もない自分に、コツコツとモテポイントを足していくのです。時間はかかるし、とても地道な方法ですが、モテるためには一番確実な方法だと僕は思っていますと。以上です。
なるほど、はい、そうですね、うん、まあそうなんじゃないですかね、はい、おう、まあ、ほらモテの方で考えてなかったからさ、
ほう、
まあ、まあモテるだったら真似するのがいいんじゃないですか
皆、はい、さんちなみに、モテるために真似たとか、
はい、
なんかありますか。
それしかないです。
ほう、
はい、
具体的に何ですか。身近な人です。それともなんか、
あ、もう、まあ、身近な人とかもそうですし、はい、あのテレビ出てる人もそうだしもうありとあらゆる人のエッセンスを取り入れてます。
あ、そうなん
だ、はい、僕は他人でできてます
なるほど、ね、
そういう感じです。
なるほど、ね、あの
だからまあ、あれですね、あのトム・クルーズとか福山雅治真似しましたよって話もしましたけど、
うん、
別にそれは代表格であって、はい、やっぱ身近な人の真似するのが一番多いですよね。実践的ですからね。
なるほどね、
うん、うん、
確かに確かに、
うん、
まあ、恋愛だけじゃないよね、まあ、仕事のことでも回っててそうだし、まあ、そういう人間的な魅力を出すためにはどういうことかみたいなこととか
で、そうですね、で特に、まあ、短期間じゃ無理なんだけど、うん、やっぱり、自分のことをフォローしてくれたり指摘してくれたら人っていうのはやっぱり真似しがちですよね。そう考えるんだと思って。
うん、俺昔実はコンビニでバイトした時にさ、
はい、
まあ、見た目的にも結構あのなんていうのチャラ男な感じで、
はい、
まあ感じなんだけど、俺はすごくその彼の中身がいい男だなと思ってて、
はい、
それ何かって言ったら普段もチャラそうな感じなんだけど、
はい、
あの深夜にバイトしてたらあの必ずその次の朝来る女の子のために、
はい、
女の子は仕事をやりやすいようにあのこう整理してあげとく、別に疲れなくてもいいけどみたいなことを言って実際やってた男がいて、
はい、
それを別のこの話を全然関係ない男にしたら、あの女の子にしたらめちゃめちゃかっこいいって言われたの、
はい、
まあみたいな、まあ、そういう気配りとかさみたいな、
まあそうだね、例えばそういったこととかをエッセンスとして多分取り入れながら、うん、あのやっていくんだと思うんだよね、うん、あまりにも日常的にやりすぎててパッとは出てこないんだけど、
うん、
なんだろうな、まあだからやっぱり思ったらやってみるっていうか真似してみるっていうのは有効なんじゃない。だから前提としてはやっぱりこうなんだろうな、ベースが自分のことあんまダメだと思ってるんですよ。
あ、宮山さんが自己評価として、
ね、そう、
はいはい、
だからな直せるところや、はい、真似できるところがあったら、はい、すぐやんなきゃって。
なるほどなるほど、
うん、かな。
この何もないっていうのはどうですか。
いいところが何もないっていう人ですか、
はい、
みんな優秀だぜ。
まあ確かにそういったケースもあるのかもしれないんだけど、
うん、
俺原理的にそういう人間っていないと思ってるのね。
お、
うん、もう見え方の問題だったりするから、うん、だから
他人から見ればウィークポイントだって思うところがそれは実はいいところに見えたりするんです
ね。そうだね。だそれはまあ、もし周りにそういったことを言ってくる人がいないとしたら、
うん、
頑張って自分で見てみたら、見つけてみたら自分の好きなところ。
あ
なんかあんじゃないの。だって自分のこと 100% 嫌いだっていう人は多分いないと思うんだよね。自分の中で俺割とここ気に入ってんだけどっていうところはあると思うんだよ。そことかはちょっと伸ばしてみたらいいんじゃないって
思うけど、少しでも自分が君そこいいよねって言われてるとこだったらそこだけを伸ばす、そこ、まあ、そこを集中的に伸ばすとかそういう意味
し、うん、なんかその自分のいいところに対して自分なりに誇りを持ってると行動が変わる気がするけど、
はい、あと逆にこのマイナスポイント、
はい、
このなんかいろいろさっきあのまあ愚痴をこぼすとか、うん、態度が横柄とか、うん、ナルシストとか、まあ、そういうやつですよ、
うん、
これはどうですか。
あ、俺もねそれ鴻上尚史さんが書いてるから、はい、あ確かにそういうのもあるなと思ったんだけど、まあそういう人も多いよねてかそういう人は多いよね、うん、で、はい、仮にそうだとしたら、はい、まあ当然直した方がいいと思うんだけど、はい、他行った方がいいと思う。
え、
他に行った方がいいと思う。
他
もうそういった評価を受けちゃうと、はい、そういった印象って拭えないから、さっさと修正して、修正した状態で新しい出会いに行った方がいいと思うんです。
なるほどね。
あのそういう例えば横柄だとか性格悪いとかって一発でついた印象は、俺その後なんていうの100回は続くよ本当に第一印象拭え
なるほどね、
うん、あ最初に行った時にたまたまだけの機嫌が悪くてたまたま低尿兵な態度をしてる人がいたら、はいはい、俺その人だってずーっと思いつくもん。2回目3回目はそんなことなくてもたまたま今日は機嫌がいいのかなと思い続けるよ。5回10回で100回ぐらい続けたら、あ最初だけだったんだって思う第一印象は第一印象は強いよ。
なるほど、
うん、
なるほどね、
うん、でそれを気づくためには、うん、
はい、
なんだろうな、まあ、周りの人に聞ける、聞いても多分言わないと思うんだけど、わかんない。自分がその不安がなければ気づきようがないと思うんだよ。俺はそんなことないって思ってるんだとすれば多分気づかないと思う。
俺ね、なんかちょっとこの人の言ってることが気になるのは、うん、その一流企業に勤めてて、うん、顔はそこそこだと思ってますみたいな、
うん、
それもさ、誰からの評価なのっていうさ、
あそうだね。
で、もしそれを本気で自分でそれを持っててるとしたらやべえなって思ってて、
だからそういうキャラクターの人だったら、うん、逆にこの鴻上さんの言ってるところは、うん、歯に合ってくれるのよ何言ってんだって、そんなこと俺はねえぜって、
うん、
なんて言ったって俺は一流企業に勤めてて、うん、国立大学出てるんだから、うん、俺がそんな変な性格なわけがないよ、
う
ん、
そうそう、それでいいよあの東京大学物語の村上くんみたいな感じでさ、
だとしたらそのネジ外れてっから無理だと思うよ
マジだよ、そうだね、
うん、
じゃあまあそういう気づきを得るのと、まあその他人を見てそれを真似るとか、まあ、ね、そういうことですか。
まあそうだね、うん、まあ、少なくとも現代の日本ではそうだよね。あの他の地域とか、はい、国に行くと結構逆だったりしますよね。今やっぱ日本ってその価値観の共有とか、うん、あの居心地がいいとか、うん、生活の共有とかって重きを置いてるから、あまりにも価値観がずれて今の世間的な人価値観とずれが大きいと、まあ無理だよね。
まあモテっていうことで言うの ね、
そうね、
別にまあ、その例えばあの口が臭くて、うん、態度が横柄なのがいいかどうかは分からない、まあ、ナルシストとしても、まあ、そういう人がもしかしたらくっつく人がいるかもしれない、
まあ、
しんないし、
う
ん、まあ、ただそれが自分に対してマイナスだと思うんだったら、まあ、そういうことをいろいろやってみるとか、
ね、そうですね、はい、
じゃあ後半の庄司のさんの人生相談、モテるにはどうすればいいですか、
はい、
の回でした。
はい、
はい。